我が友人やっておくべき30のこと。その1、若い時期だからこそできることがある。一歳というものすべてに時間があり、比例して古くなります。老いるという現象です。川の流れに逆らうことはできても、時間の流れに逆らうことはできません。物質的でもなく、精神的でもなく、絶対的なものです。人間も同じく命のある生物として、時間という絶対的な流れに身を任せ、年を取っていきます。若い時期があれば、老いた時期もあります。しかし、この2つを比べてみると明らかなことですが、若い時期の方が圧倒的に短いのです。活力も、パワーも、やる気も元気も体力もあります。腹の艶や記憶力もすべてなくパワーの時期ならやりたいことも思う存分できるでしょう。しかし、若い時期ほどあっという間に過ぎていきます。若い時期に何をしておくかは、人生の豊かさを決める上で大切なことになります。若い時期はすべてが当たり前だと思っています。運動場を何周も走り回れる体力、健全な健康、夢を叶えようとするやる気、疲れを知らない元気、素晴らしい記憶力、かけがえのない家族、何でも話し合える友人。若い時期はそうしたことは初めから何の努力もなく手にしているだけにずっとそれが続くものだと思い込んでしまいます。しかし、年を取っていけば老いは逆らうことはできません。衰えを目の当たりにするときには、初めから当たり前の現実もどんどんと失われていることに気づきます。無理をした方がいいと言っているのではありません。まだ若いなら今のうちにできることを優先しておいた方が後から役立ちます。若い時期だからこそできることがあるのです。後からでは体と元気が追いついてこないからこそ、若い時期にその特権を生かし、いろいろと経験しておくことが大切なのです。若さを時に今できることをしておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その2、若いうちなら失敗も許される。若さの特権としてまず挙げられることは失敗です。若いうちは失敗を何度やっても許されます。失敗の場合にもよりますが、どんな失敗でも周りの大人たちはまだ若いからねと言って許してくれます。テストで点数が低くても次から頑張りなさいと許してくれます。算数で少々計算が間違ったところで誰かの迷惑になるわけでもなく、その失敗経験の踏み台に自分の弱点が分かります。しかし、大人になってから仕事で計算を間違えると大変なことになります。レジで通用を間違えたり、報告書の数字や計算ミスをしてしまったりすると叱られるだけでなく責任を取れと言われます。私も新人の頃は仕事が分からなかったり間違えたりと失敗ばかりでしたが、上司たちはまだ若いからねと許してくれました。失敗は恋愛も同じです。少年時代の恋愛は練習と思っても構いません。女性との接し方や付き合い方など分からないことがたくさんあります。若い頃にやってみることで何をしているのかや何をしたら悪いのかがだんだん分かるようになります。たとえ失恋をしても大金を請求されるわけでも借金を背負うわけでもなく経歴に傷つくわけでもありません。些細な精神的なダメージだけで済みます。子供の恋愛は情熱的にも関わらず失敗しても社会的な打撃は小さくて済みます。しかし大人になって結婚してからの失敗は痛いだけでは済みません。離婚したら離婚歴という経歴が済みます。若い方によっては慰謝料や子供の養育費を支払う必要も出てくるでしょう。また自分だけが辛くなるだけでなく自分のお父さんお母さんにも悲しい思いをさせてしまいます。大人になってからは若いうちのような付き合い方ではいけないのです。私は19歳の頃結婚の真剣に考えてお付き合いをしていた女性がいました。恋愛に行くなら私はいつも迷っており付き合って間もなく彼女以上に良い女性はいないと思い込んでしまったのです。若い人になりがちなことですがすぐ結婚を考えてしまったのです。世の中には多くの女性がいるにもかかわらず視野が極端に狭くなって目の前のことばかりとらわれた状態になっていました。他のことが考えられないようになっていたのです。その時は彼女一筋になっていたため友人との付き合いも悪くなっていました。友人とのコミュニケーションが極端に減り彼女とのコミュニケーションの中身が極端に増えバランスの悪い生活でした。改めて考えると若いがゆえの失敗です。まだまだ恋愛におけるルールを知らない私は今思えば恥ずかしいことばかりしていたことしか思い出せません。しかしおかげで今は女性と普通に話ができ恋愛にも冷静になれ踏み外す経験が少なくなりました。踏み外しそうな瞬間あの時と同じ失敗は繰り返さないようにと心の声がささやいてくれたです。思い出したくもない恥ずかしい経験ほど後になることがなっているのです。若いうちの失敗は踏み台にしていくことが必要です。若いうちはどんどん勉強でも人間関係でも恋愛でも何でもできるだけたくさんの失敗をしておくといいのです。できるだけたくさんの失敗をしておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その3、三日坊主で自分を知る。若いうちに三日坊主、そう思われるかもしれませんね。三日坊主をたくさんすることは若いうちにしておかなければならない大切なことです。自分に何が適していて何が適していないのかはたくさんのことに対してないことがわからないからです。挑戦する数の量が多ければ多いほど三日坊主は当然克服しておきます。あなたの人生は誰の人生ですか？もちろん自分の人生ですよね。あなたが一番よく勉強して知らなければいけない科目は自分なのです。しかし学校では自分についての勉強はしてくれません。生活や生きていく上での最低限の知識、算数、理科、国語、社会などを優先して正しく均等に叩き込まれます。それはあなたが将来社会で生活していく上で大切な基本だからです。それは小学レベルの勉強で十分です。中学や高校へと上がることその内容が異なり必要以上に多くの深い勉強をすることになり、話を均等に勉強をさせられます。勉強をさせられたあげく、ある日突然進路を決めろ、大学を決めろ、学部を決めろ、仕事を決めろと言われます。まだ何も自分のことを知らない人はここでつまずいてしまうのです。進路を決めるのは学校の勉強ではなく自分についての勉強が必要だからです。何かを勉強する前にまず勉強をする自分のことを初めによく知っておかないと、せっかくの勉強も意味がありません。突然自分で自分のことを決めろと言われたところで自分でも自分のことがよくわからないので戸惑ってしまうわけです。全くもって困った事態です。なぜこんなことになってしまったのかというと、若い時期に三日坊主が足りなかったからです。できるだけたくさんの経験をしてたくさん失敗して三日坊主をすることです。自分にやっていないことを早くし、自分にやっていることも早い時期から気づくようにするのです。学校で学ぶだけの勉強ではなく、ペットを飼ってみたり読書を楽しんだり習い事をやったりといろいろ手をつけてみましょう。すると必ず同じ努力をしているにもかかわらず伸びが早いとかと出会います。それがあなたに適していることです。また自分がやっていて楽しいなと感じることにも敏感になりましょう。他人から尊敬されるからやるのではなく、純粋に楽しいと感じることをやるということです。伸びが早い教科と自分の好きなことの両方を笑いを主体しすると将来の大学や職業選びに大変参考になります。自分の好きなことが将来の仕事に活かせるように人生の舵を取ることです。人生の舵を取るために必要なことは自分の好きなことです。自分の好きなことを知るためにはたくさんのことに挑戦することです。たくさんの挑戦をすることで自分の好きなことを見つけることができるようになります。また三日坊主も覚えてしておくわけなのです。たくさんの三日坊主を経験して自分の向きを知る。若いうちにやっておくべき30のこと。その4、好きなことを知れば迷うことはなくなる。自分の生きる人生は自分が歩むことです。まず主人公である自分のことを知っておくことが大切です。自分のことが分かれば分かるほど人生の選択肢において迷うことがなくなります。若いうちに自分の特性を知り好きなことを見つけておくと、後から選択する人生の道において決め手となるのです。迷うというのは本来答えが分からないときに起こる状態です。学校から自分の家まで帰るのに迷うことがないのは道が分かっているからです。右と左の道に分かれていても自分の家の方向が右の道から行けるということが分かれば大丈夫です。しかし正しい方向に歩けばいいだけです。答えが分かっていれば迷いは発生しません。迷うことは答えを知っていれば起こりようがないのです。迷いがあるということはそれだけ自分の勉強が不足しているということです。大学はどこを目指すのか、学部はどこにするか、どんな仕事が希望なのか、自分のことを自分でもよく分かっていないため迷うのです。自分のことが分からないからどの道に進むべきかも分からないのです。どの道も良さそうに見えたり、どの道も違うような気がしたり、はっきり分からずもやもやした状態から迷うのです。本来自分のことが分かっていれば迷うことはありません。鉄道を買うことが好きな人なら、気づいた動物たちを治療したいと願うようになり、獣医師が向いていることが分かります。獣医師になって動物たちの傷を癒したいと思えば、目指すべき大学、学部、仕事も迷うことがなくなります。迷うことは答えが分からないからこそ起こる現象です。若いうちに自分の好きなことを見せ、それを自分人生を歩んでいくことが大切なのです。好きなことを見せる。若いうちにやっておくべき30のこと。その後、好きなことをたくさんして得意なことに変えてしまう。なぜ自分の好きなことを知っておく必要があるのでしょうか。それは自分がワクワクでき心と人生を豊かにしていくことができるからです。その一方で忍耐、我慢、そうしたことの先に本当の幸せがあるというとそうではありません。お金が欲しいから仕方なく我慢して仕事をやっても幸せは感じられません。好きでもない勉強をしていても面白くありません。一瞬の喜びのために他の生活を全て忍耐や我慢で埋め尽くしてしまってはいけないのです。幸せというのは自分が好きなことをして感じられることです。不思議なことに好きなことなら辛いことも楽しく感じられるようになります。男性の好きな人がうまく踊れなくて壁にぶつかり悩んでいたとしても楽しいがゆえに乗り越えたいと思うようになります。辛いことがあっても乗り越えればまた一つレベルを上げることができると思えば辛いことも楽しく感じてしまうのです。ずっという力は辛さえも楽しさに変えてしまう魔法の力があります。遠距離恋愛をしていても好きな人に会いに行く努力も難なくできてしまいます。面倒と感じるメールや手紙の喜びと楽しみを感じながら送れます。好きは初めから楽しさと集中力と根気が備わっていますが、壁も乗り越えやすくなり長く続けられるのです。 あなたが将来歩む道は好きなことをする道を選んでください。好きな人との結婚、好きな仕事、好きな友人、好きな趣味。本来幸せの道とは好きな道のことを指しているのです。好きなことをする道を選んでいけば、その先にある困難や辛い出来事も楽しく感じられ、乗り越えていけるようになります。人生を歩んでいく上で、右と左に道が分かれていれば、楽しそうな道を選べばいいのです。もし間違って得意な道を選んでしまったら、確かに得意ではありますが、好きではないので、長続きはしないことでしょう。うまくできても楽しく感じられなければ、精神的な充実が得られず、ついにはやめてしまうことが目に見えているのです。好きな道を選べば、その道を歩んでいても楽しいし、辛いことがあっても、つい頑張って乗り越えます。いえ、むしろ些細な差ですが、楽しみの一つになるでしょう。初めはうまくできなかったことでも、楽しんでやり続けていくうちに自然と得意になります。すると、好きな道でありながら得意な道にもなるのです。得意なことをやっていて、だんだん好きになることももちろんありますが、そうなる確率は大変低いのです。好きという感情より、我慢、忍耐、惰性の方が先行してしまっているからです。それに対して、好きなことを笑顔で楽しみながら、だんだん得意な科目にしていく方が、精神的な充実感は圧倒的に大きいのです。これが好きと得意の融合です。理想的な将来の仕事は好きなことでありながら、それが得意であるということです。初めに好きなことを選んでおけば、後から得意になります。楽しいし、面白いから長続くし、そうすれば、どうしても上手になっていくからです。できるだけ若いうちに好きなことを見せ、思う存分楽しみにないでおけば、時間が長い分得意に耐えることができます。そういう結論に至ることが今の若いうちから笑っていれば、もはやあなたは今この瞬間から迷うことはなくなるのです。どうすれば幸せになれ、楽しい人生を歩めるのかという答えが笑っていれば、しかるべき道を選んでいくだけでいいのですから。好きな道を選んでいく。若いうちにやっておくべき30のこと。その6、好きなことをやってエネルギーを技に変えよう。若い時期にたくさんの3日坊主をこなした結果、自分の好きなことが見つかれば、それだけでも大きな成果です。しかし、せっかくですから、若い今のうちにもう一歩前に出ておきましょう。それがエネルギーを技に変えるということです。若い時期には早まることのエネルギーがあります。体力があり、徹夜もでき、やる気もあります。いくら失敗しても立ち上がることができ、気分が落ち込んでも、一晩寝るだけで次の日は病院と回復しています。それだけ条件の揃った時期にそのエネルギーを合コンやコンパ、カラオケ、飲み会などに浪費してしまうのはもったいない。若いが故に他の誘惑、特に恋愛も多いのですが、将来に役立つそのエネルギーの使い方を知らないのです。エネルギーの投資の仕方と言ってもいいでしょう。若い時期のエネルギーは使い方によっては将来に何倍にも大きくなって帰ってきます。10代で身につけた英語の力は将来の武器になります。若い時期に身につけたパソコンの知識は将来の仕事に大きく役立つことになるでしょう。若い時期に自分の好きなことを見つけたら好きなことにエネルギーを投資して技に変えておくことです。若い時期にエネルギーを技に変えておくことができれば、これほど心強い自分の武器はありません。それを使って仕事をすることができるようになり、独立することもできるようになります。自分の得意技があれば、自己アピールもなり、他の人の差別感もない人に分かれます。そうなるのも、若い時期にエネルギーを技に変える努力を行わなかったからこそできることです。年を取ってからもエネルギーを技に変えることができますが、身につく速さが違います。若い時は身につける時期であり、大人になれば生かす時期になられます。年を取ってからだと、些細な行動をするにしても、重い腰を上げなければいけません。仕事があり、家族があり、子供がいて、時間とお金を自由に使えない状態なら、若い時ほど自由に行動もできません。ましてや、体が持たなくなります。若い時は普通にできていた徹夜や運動も、時間という絶対的な流れは逆らえず、年を取れば必ず体は衰えます。また、意外なポイントとして、良くなすくなります。もっと美味しいものを食べたい。もっとお金持ちになりたい。夢を叶えたい。自分は大物になる。とがすがすしていた欲も、年を取ればまあいいかと思うようになってしまうのです。良くなる薄くなってしまうのです。年を取って何が怖いのかというと、この気持ちがなくなる予定がなってしまうことなのです。せっかく思い描いていたことも後回しにしていると気持ちが薄くなり、まあいいかと良くなくなります。若い時ほど食欲も性欲も自己実現力も旺盛です。その欲が大きいことは若い時だからこそある特権ですから、欲が大きなうちに大きく行動しておいた方がいいのです。若さというエネルギーを若い時に得意技として変えておくことが大切なのです。エネルギーを技に変える。若いうちにやっておくべき30のこと。その7、幸せな死の瞬間から遡って今どうすればいいのかを考えることが大切。目標と目的は似たような意味を持ちながら別物です。目的が最後のゴールとすれば、目標はその前に立ちはだかるたくさんのハードルです。一つハードルを増やせば、また次のハードルがあります。次々とハードルを増やしていくことは目標を達成していくことです。小さなハードルでもそれを乗り越えれば確実に最終的なゴールである目的に近づけます。走っている本人がしっかりゴール目的を意識し、そこに正しく近づくために目の前のハードルを乗り越えているからです。ゴールを意識せずに、ただやみくもに走っていたのでは、いつまで経ってもゴールへとたどり着けません。人生も同じです。あなたが今目標を乗り越える前に、まず向かうべきゴールを設定しなくてはなりません。進む前に進む行動を定め、この目標は本当に目的に近づいているのかを今一度見直してみる必要があります。あなたにとっての人生の目的とは何でしょうか。あなたにとっての人生の目的とは幸せな人生を指します。私だけでなく世界共通みんなの願いです。では幸せな人生を決める決定的なポイントはどこにあるのでしょうか。それが死の瞬間です。人生の最終地点とは死の瞬間であり、その瞬間から逆に遡って今を考えていく必要があります。いい人生だった。良い人間関係に恵まれ、自分の人生は幸せそのものだった。人間は誰でも死の瞬間に思い残すことなくこの世を去りたいと思います。死の瞬間に自分の人生を振り返り、本当に良い人生だったのかどうかを判断します。幸せだったかどうかを判断するのは死の瞬間に分かることなのです。若い頃から死を考えるなんて縁起が悪い、そんな声が聞こえてきそうですが、そんなことを言う人は今しか考えていない視野の狭い人です。視野の広い人は自分はいずれ最後は死ぬことも分かっていて、それを視野に入れた上で今を生きています。若い頃の大人でもいずれにせよ最後には死ぬことはまりようのない事実なのです。すべての人は人生の最終地点として死の瞬間から考える必要があります。ほとんどの人が今死の瞬間で人生を設計しようとします。しかし本当の幸せな人生設計は死に今というふうに死の瞬間から今にさらに考えていく必要があるのです。今現在から未来を考えるのではなく、未来から今現在を反対方向で見ていくのです。未来とはいつのことを指すのかというと、すなわち死の瞬間です。死の瞬間に心から喜べる人生だったと思えるような人生を死の瞬間から逆算して今を救っていく必要があるのです。良い人生を考えるには今現在から考えません。今現在のことばかりにとらわれていると、目の前の欲やるべきことを間違えたりしてしまいます。身を張って一軒家を買った歩く何十年もローンの返済に苦しむ未来になる。肩書きや地位を追いかけて仕事をした結果、健康を崩し入院してしまう未来になってしまう。既婚であるにもかかわらず不倫をして家族崩壊という未来につながってしまう。今を中心に見るということは人間でいう主観的になっているという状態です。周りが見えなくなり、正しい判断が自分ですが分からなくなります。しかし未来から今を見ると客観的になります。これは未来の幸せにつながるのかどうかが分かるようになります。大胆ですが、あなたの人生の最終地点は死の瞬間です。死の瞬間から今を考えていると、これは自分の幸せにつながる道ではないと客観的に判断ができるようになります。死の瞬間の視野に入れて考えることが大切です。この世から去る瞬間になんて幸せな人生だったのだろうと心から思える人生を送れるような人生設定をするのです。幸せな死の瞬間から遡って今どうすればいいのかを考える。若いうちにやっておくべき30のこと。その8、祖父と祖母の当たり前の日常を経験しておく。私がまだ幼かった頃、祖父と祖母が当たり前のように存在していました。朝起きれば祖父がいて祖母がいました。平凡な日常風景です。しかし、色が当たり前と思っていた祖父と祖母は今は元のようにありません。祖父は私が高校1年生の時亡くなりました。しばらくして祖母も亡くなりました。小学生や中学生の頃は死について真剣に考えたことがありませんでした。テレビや雑誌などから人は最後には死ぬことを頭では知っていたものの実感がなく過ごしていました。身内の死を目の前にすると一変します。どうしても死の現実を受け止めなければなりません。祖父の葬式では冷たくなった祖父に出てくれました。恋のように冷たくなった祖父の手を今でもはっきり記憶しています。自分もいつかこうなる日が来ると思い胸が痛くなりました。人が死ぬと冷たくなるのは知っていました。実際に来ると強烈な印象が残ります。本当に恋のように冷たいのです。今では以前にあった当たり前の日常に決して戻ることはできません。その当たり前が二度と来ないことが分かると当たり前の中の幸せに後になって気づくのです。祖父と祖母に感謝を持つようになったのは二人が亡くなった後でした。当たり前と思っていた頃はさほど感謝はありませんでした。祖父と祖母の存在の大きさを実感したのは亡くなった後でした。若いうちにしておかなければならないことの一つに、祖父と祖母と十分に触れ合っておく日常です。意識するまでもなく当たり前に存在していることですから、今はその大切さに気づくことはないし、気づけないことでしょう。しかしいずれ祖父と祖母がこの世から亡くなる日がやってきます。人間は幸せな時には深くは考えませんが、意外なことに不幸な時の方がいろいろなことを考えます。それが人生について考えるきっかけにもなります。日常の当たり前の大切さに気づくが一つ成長した証拠です。気づいた時人は成長します。失えば失うほど今一生懸命に生きようとする気持ちが強くなるのです。祖父と祖母が存在する当たり前の日常を味わっておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その9、勉強そのものより勉強の仕方を学ぶ。 学校の勉強は無理やり勉強させられますが、無駄なことばかりではありません。勉強は内容そのものより勉強の仕方を指しています。社会に出て実生活を営んでいく上で、学校での勉強はその下準備として最低限必要なことです。足し算や引き算、時計の読み方、漢字の読み方や書き方など、どれも大人になってもずっと使い続ける大切なことばかりです。しかし、これが中学生、高校生、大学生になると必要ないことの高度なレベルまで教えようとします。微分積分、半分、古文。日本語の翻訳を読んでも意味がよくわからない英語の勉強。原子の成り立ちや宇宙の仕組み。こんなに難しいことを学んでも全然役立たない。そう言って学校を中退していく人も多いと聞きます。しかし、難しい勉強をすることに何の意味があるのかというと、勉強の内容より勉強の仕方を勉強するためにしているのです。小学生の勉強はどれも覚えやすいことばかりでしたから、勉強の要領など考える必要はありませんでした。しかし、高校生や大学生くらいになってくると、勉強の内容だけでなく、勉強の仕方を意識する必要が出てきます。仕方を意識しないと頭に入らないくらい難しいからです。その勉強の仕方を学ぶために、極端にレベルの高い勉強をして、力をつけさせようとしているのです。若いうちにしておかなければならないことは、勉強そのものより勉強の仕方を学ぶことです。目標を達成するための考え方。勉強をする習慣。予習と復習の習慣。効率よく覚えるための方法。スケジュール管理。効率の良い覚え方。実際にこれらの勉強方法は社会に出てからも大いに役立ちます。もちろん勉強そのものも役立ちますが、勉強の方法の方が社会では応用が利くので、同情する機会が多いのです。社会では不可能を可能とするような課題ばかりが出てきます。それを乗り越えるために方法を若いうちに身につけ、社会で応用を利かせるようにするのです。それが若いうちにしておかなければならないことの一つです。勉強そのものより勉強の仕方を学ぶ。若いうちにやっておくべき30のこと。その10、親しい仲の友人を作っておく。青春の友は一生の友。若い時期に作った友人は社会に出てからできた友人より親しくならず気がするようにも有名な言葉です。若い頃に作った友人は往々にして一生付き合う関係になりやすい。特に学生時代に作った友人はその後頻繁に連絡を取らなくても心でのつながりがあるため仲が入ることはありません。仕事で毎日会っている方が仲良くなるように思いますが、そうとも限らないのです。社会に出ると利害関係や上下関係が大きく絡んできます。この人と仕事をやる上で必要だ。彼は私の上司だから言うことを聞かないといけない。こうした利害関係と上下関係があるため仲の良さにはなかなかこのように繋がっていかないのです。一生続くような仲の良い友人とは利害関係も上下関係もなく、お互いに気軽に接することができます。それは若い時期の学生時代が最も良い時期だからです。一生付き合っていくための友人を作ることは若いうちにしておかなければならないことの一つです。仲の良い友人を作るポイントは、楽しい時期だけでなく辛い時期も一緒に過ごすという経験を作っておくことです。勉強に苦しみ、恋愛に苦しみ、学園祭や運動会の練習の日々、受験勉強などです。辛い困難も一緒に乗り越えた友人とは心の結びつきが強くなり、その後も仲が続くのです。若い時期に親しい友人を作っておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その11、自分が中心で世界が回っているわけではない。私がまだ10代の頃、反抗期がありました。自分の主張を突き通し、他の人の意見も聞きませんでした。自分が中心になって世界が回っていると勘違いをしていた時期です。まだ何も知らない私は、親には数え切れないことの反抗をしていました。親が作ってくれた食事を食べない。家族行事には参加しない。親の言うことは聞かない。自分が中心と思っていたため、周りの言うことに逆らっていた時期がありました。思春期に起こる反抗期は、自己中心的な考えと主観的な考えがあるため、周りの状況が把握できません。世界が自分中心で回っていると思い込んでしまうのです。しかし、それは全て勘違いでした。年を取りにつれて、自分が今ここまで成長ができたのは、たくさんの人の世話と支えがあったことに気づきます。10代後半からのアメリカの留学経験が、自分一人の力では何もできないことを知るきっかけになりました。手続きも必要です。親からの資金援助も必要です。他の援助、精神的な支え、たくさんの人の協力。自分一人で何かをしようとしてもできません。一人で生活するためには、精神的な心の支えが必要で、親からの愛情だと気づいたのです。自分の力のなさに気づいたとき、思い込んでいた自分中心の考え方は崩壊したのでした。自分中心で世界が回っていると思うことは、世間の知らない若い時期に経験します。思春期にたくさんの恥ずかしい反抗をしてきた分、私は逆にその反動があります。今はありがたみというものが見えてくるようになりました。まだ笑っていない部分もありますが、恥ずかしい経験を若い頃にしておくと気づくきっかけがたくさん出てくるのです。自分中心で世界が回っているという勘違いを経験しておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その12、嫌いなことを好きなことに変えるという努力をする。私の教えがまだ青かった少年時代は、学校でただ言われるままに勉強をしていました。学校側からこれを勉強しなさいと言われていました。当時はただ言われるままに勉強をしていました。だんだん嫌いな科目や苦手な科目が出てくるようになりました。嫌いや苦手という意識があると勉強を避けがちになります。中学1年生の時は英語が一番嫌いな科目でした。 IAM という表現があるのに、なぜ IS という表現はないのかが理解できませんでした。わからないから余計に嫌いになっていきました。面白いように成績は下がっていきました。簡単な英語のテストでさえ30点も下回る点数を取るようになり、さらに苦手意識に拍車をかけます。私は全く同じ時間に陥っていました。しかし勉強をしないと先生や親に叱られますが、嫌いな教科でも嫌いや勉強をしていました。嫌いや勉強していたことにそもそも原因があります。心や気持ちがないことは体も頭も動かないのです。嫌いな科目を無理にしても頭にはいりませんし、身につきにくくなります。当時の私に足りなかったことは、嫌いなことを嫌いや勉強するのではなく、嫌いなことを好きなことに変えるという努力でした。嫌いな教科でも面白い、楽しいという部分が必ずあります。私はそうしたことを見せる努力を怠っていました。嫌いなことや苦手なことの中から興味がある部分を見つけ出し、楽しみながら勉強しないといつまでも頭に入ってこないのです。勉強をする以前に勉強したい、勉強が面白いという気持ちにしておかないと、一向に勉強は当たりません。嫌いなことの中にも必ず一つは面白いという部分があります。そういう点を少しでも見せ、興味や好奇心を刺激させる勉強が必要だったのです。嫌いなことを好きなことに変えるという努力をする。若いうちにやっておくべき30のこと。その13、厳しくないことは嫌なことというわけでもない。10代の頃、楽しいことが良いことで、つまらないことが悪いことだと思っていました。自分がワクワクすることこそが自分のためになり良いことだと思い込んでいました。食事の姿勢の厳しい親からよく食事中にはうるさく叱られていたものです。箸の持ち方がおかしい、座り方がおかしい、食事中はトイレに行くな、口を開けながら食べるな、辛い経験をしていると思っていたため、確かに当時は幸せなことはありませんでした。辛い人生なんて意味がない、なぜ自分ばかりこんなに叱られないといけないんだ、辛いことは嫌なことだと思っていたのです。しかし年齢を重ねていくにつれて考え方が変わります。今の自分は昔あった楽しいことや面白いことより辛かった経験の方が役立っているということに気づくのです。親からの厳しい食事マナーも当時は大変でしたが、今は役立っています。勉強を押し付けられてできなければ叱られました。今になって思えば親がこのことをそれだけ真剣に考えてくれていたことに気づきます。昔の厳しい経験は今思えば、あのおかげなんだなと感謝ができるようになります。楽しいことが良いことであり、辛いことは悪いことはありません。厳しかったことや辛かったことは後になること、不思議なことに自分の精神的な強さへと変わります。辛く厳しいことを経験しておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その14、人と同じようにする努力は自分を同じしてしまう努力になる。若いうちにしておかなければならないことの一つに、人と同じことをしてはいけないということがあります。若い時期というのは周りに合わせた行動をしてしまいがちです。みんなと同じ考えを持ち、周りと同じことをしたりします。流行に乗って同じような服を着たり、流行の髪型にしたり、周りの意見に合わせて自分の意見を積み重ねるということです。若い頃はいつも誰かと群れてたんです。学校ではみんなと同じようにすることという協調性を叩き込まれていました。同じようにすることが正しいことだと思っていました。そうでなければ周りから変な目で見られ、あの人変と思われてしまうからです。しかし今思えば、人と同じようにすることなど初めからできるわけがないのです。性格も個性も声も体格も人によってそれぞれ違いがあります。同じようにする努力はつまり自分をなくしてしまうという努力になってしまうのです。違うところこそ良いのだと気づくことが必要だったのです。人と違うところを見せ、自分だけの特徴を見せ、伸ばしていくという努力をしていかなければならなかったのです。もっと自分らしくなれ、自分だけの特徴を生かした伝統や学部、職業、生き方をしていくことができるようになるのです。人と同じようにする努力ではなく、自分だけの違いを伸ばす努力をする。若いうちにやっておくべき30のこと。その15、好きなことばかりやっていていい。好きなことばかりやっていると自然と知識や知恵が身につきます。好きだから努力も我慢も忍耐も不要です。ワクワクという楽しい気持ちしかありません。私は小さい頃から機械系が得意でした。コンデンサー、小型モーター、小型集積機械などの組み合わせを使って機械ばかりいじっていました。そもそも父が機械関係の会社に勤めていたため、家には機械の部品がボロボロになっていました。こうした環境が機械に触れるきっかけになったのです。私が機械系に強くなったのは父からの影響があります。 将来はロボットを作る。当時はそのように本気で考えていて、季節が嫌だったの季節に憧れを抱いていました。私の父はそれを見て、そんなことはどうでもいいとは言いませんでした。代わりにもっとしなさい、好きなだけしなさいと言いました。才能は好きなことの中に存在し、好きなことに没頭することこそ個人の能力が発揮されることを知っていたのでした。学校では一番点数のいい科目ばかりを勉強していると叱られます。理科で100点を取って理科ばかり勉強していると、もう理科はいいから算数の30点を何とかしなさいと叱られます。得意な勉強はしなくていい、苦手な勉強こそ克服しなければいけないという学校側の考えに当時から疑問を抱いていました。成人して大人になった今、振り返ってみると好きなことばかりをやっている方が現在の役に立っていることに気づきます。嫌いな勉強が今の支えになっているというより、好きな勉強が今の支えになっています。小さな頃に機械人が好きで没頭できたおかげで、その分野に関して得意になり、今はその園長の仕事をしています。給食で食べられないものを無理やり食べさせて美味しく食べられるようになった話など聞いたことがありません。同じように気持ちがない勉強を無理やりやって、それが将来の才能につながるということはないのです。将来につながることは好きな勉強や好きな科目という好きな中に存在するのです。苦手なことを克服しようとする努力があれば、好きなことを思う存分勉強する努力に注ぎましょう。個人の能力の差別感もない武器へと変わるのです。好きなことばかりをやって力をつけておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その16、若いうちに自分に合う女性に対しておくこと。大人になるにつれてやったみやしがみが増えていくのは事実です。一度社会に出れば嫌な上司と顔を合わせなくてはならなくなるし、行きたくもない付き合いに行かなければならない時もあります。結婚もすれば相手のご両親や親戚との付き合いも増え、子供が生まれれば養育費や教育費がかかります。食費もお金がかかるため考えなければならないことも増えてきます。年を取ればどうしても体は衰え、病気になりやすくなり、病院に通うようになります。若い時にはこうした悩みが一切ありません。お金のことも将来のことも結婚も子供の養育費も考える必要はなく、好きなように何の問題もなく過ごしていけるのです。大人になってからでは今より悩みが増え、しがみややっかみが増え、自分の使える時間とお金は少なくなります。時間もあり自由もある若い時にできるだけたくさんの自分磨きをしておくことです。勉強に没頭したり、一人で旅行に行ったり、習い事をしたりと、自分が向上できることを今のうちにたくさんしておきましょう。その分社会に出た時に他の人より一歩も二歩も差をつけることができます。学生時代の過ごし方はその人の印象に大きく影響を与えています。同じ勉強でも若い時と中年の時とでは大きな差があります。記憶力も吸収力も体力もあり、時間の若いうちの方が圧倒的に多いですから、身につける環境はこの上なく揃っているのです。学生時代の努力は今は小さなことかもしれませんが、後から2倍も3倍も大きくなるのです。記憶力も吸収力も時間もある若い時に自分磨きをしておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その17、どっちでもいいという答え方を卒業する。若い学生時代は自分で決める機会があまりありません。学校では宿題は先生が出してくれるし、答えも先生が教えてくれます。どのような勉強をどう進めていくかも自分で決める必要はなく、カリキュラムに沿って学校が自動的に進めてくれます。何時から何時まで学校なのかも学校側で決めてくれます。小中学生は特にお金を稼ぐ必要がなく、親が出してくれますから、仕事をすることもなければ苦労することもありません。周りのああしなさい、こうしなさいという声に従っていれば、大きな問題もなく過ごすことができてしまいます。大人になってからも自分で何かを決めてアクションを起こすということができない人が多くいます。大人になってから自分のことを自分で決められない人が多いのです。どっちでもいい、こうしたことがなく口癖になっている人があなたの周りにいませんか。どっちでもいいという答え方は自分で自分のことを決められないことを表現した言葉です。子供の時ならまだいいでしょう。しかし大人になってからもどっちでもいいという答え方をしている人は自分で自分のことを決められない人です。自分で決めないのは自分で責任を持つことが怖いから、責任までを教えるにすぎないのです。周りの言葉だけに従っていくロボット人間の卒業です。若いうちから自分で自分のことを決める癖をつけることです。自分で自分のことを決め、自分で行動する癖をつけておかないと、大人になってから言われるままに仕事をする人間になります。どんなことをしたいのか、どんな仕事をしたいのか、そのためにはどうすればいいのか、どんな学校のどんな学部が自分にやっているのか、周りの声に何の疑いもなく従っていませんか。世界にたった一人だけの自分のことは自分でしかわからないことなのです。どっちでもいいという答え方から卒業する。若いうちにやっておくべき30のこと。その18、良いことも悪いこともずっと続くわけではないことを知る。子供の頃にあった良いことは永遠に続くように考えてしまいがちです。仲良い友人、人間関係、住む場所、今周りにある草木などです。しかし実際は同じことが同じ状態でずっと変わらず永遠に続くことなんてないのです。時間が進み、時代が変われば、今の近所にあった大きな木、家、家がなくなり、もう同じものを見る機会が二度となくなります。年を重ねていけば、友人関係も変わり、学校も変わり、趣味も変わり、価値観も変わり、恋愛も変わります。全ての特徴ともに変化をして、同じことがずっと続くわけではないことを若いうちらしい覚悟しておく必要があります。つまり変化に強い人間に若いうちになっておくことが大切だということです。良いことも悪いこともずっと続くわけではなく、単なる変化の一部であり、そうなることが自然なのです。私は小学校時代に付き合っていた友人関係と今現在の友人関係は全く異なっています。子供の頃にこの人と一生友人だと思っていた人とも、成長に伴い学校や仕事も別の道を歩むと連絡を取らなくなりました。あることなら良かったのに全くノート探しです。時間が進み成長が進んでいけば、当然変化も同じように進んでいくのです。同じ人間関係がずっと続くということはないのです。また今周りの風景も随分変わりました。以前は草が生え川が自然のまま流れていたのに、今ではコンクリートで固められた川になり、草や木も少なくなりました。自然をして絶望があっても永遠に続くわけではなく、時間と共に立ち直ってしまいます。今では手を取っていることです。若いうちは良いことも悪いことも永遠ではないことを知っておく必要があるのです。今の私の状態でさえ10年後には同じことは変わりません。おそらく人間関係も変わり、住んでいる場所も変わり、やっている仕事も変わっているかもしれません。私にもわかりませんが、ただ間違いないことは何かが必ず変わるということだけです。万物は川の流れのように流れており、同じ場所にじっとしていることはありえないのです。万物は流れしていることを知る。若いうちにやっておくべき30のこと。その19、精神的な免疫力をつけておく。免疫力を子供の頃からつけておかないと、大人になってからとても苦労します。免疫力とはいえ、健康面での免疫力ではありません。もちろん健康面での免疫力も大切なのですが、それより精神的な免疫力の方がはるかに重要なのです。精神的な免疫力がなければ、体がいくら丈夫でも動かなくなってしまうからです。些細な失敗で精神的に落ち込んで、何も行動できなくなってしまうことを経験したことがありませんか。恋愛に挫折して次の恋のステップが踏めなくなってしまう。先生に叱られて落ち込んで行動することが怖くなってしまう。恥ずかしい目に遭うのが嫌だから何もしない癖がつく。人間が行動できない一番の理由は、体に障害があるとか不自由であるとか病気であるとかではありません。精神的に免疫力がなく、些細なことですぐ落ち込んでしまうから行動できなくなってしまうのです。若い時期にしておかなければならないことの一つに、たくさんの失敗を経験して精神的な免疫力をつけておくということです。これは若いうちからこそつけておく方がいいのです。若いうちならやり直しなき、立ち直りも早く、リスクが小さくて済みます。若い時期にたくさんの失敗を経験しておくことで、失敗を失敗と感じなくなる感性を身につけておくことです。たくさん失敗しておく方が、そのおかげで何かが良くなることを感覚的に知っておけば、失敗することが怖くなくなります。失敗は成功の種ということに早い時期に気づいておけば、暗い人生を歩むことはなくなるのです。失敗に慣れて精神的に免疫力をつけておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その20、初めからうまくいくわけがないことを知る。子供の頃はたくさんの失敗を経験しておくことが大切です。失敗に対する精神的な免疫力をつけるためだけでなく、何事も初めからうまくいくわけがないことを知っておくためです。初めからうまくいくことの方が珍しく、ほとんどの場合たくさんの失敗や挫折の先にやっと小さな成功があるのです。最初から大成功ということがないということを知っておくことは、諦めない力を身につけることと同じです。諦めない力は2回や3回の失敗ではすぐ諦めず、うまくいくまで何度もやり続ける意識の持ちようのことを言います。将来仕事をするとき、特に新人時代には仕事の方法がわからないのでたくさんの失敗をすることでしょう。上司から怒られながら仕事を続けるためには、まず1回で全てがうまくいくことは珍しいことを知っておかなければなりません。できないからとはいえすぐ舵を投げてしまうことでは仕事は長続きしません。そういう人は1回失敗をしただけでもうダメだと思い、現実から見る癖がついています。本当は初めからうまくいかない方が当たり前だというのに、すぐできなかったことに自分で自分を責めてしまうのです。学校で良い成績を取る人はそれだけたくさんの問題をこなしてきた人です。たくさんの問題をこなしてきたことで、たくさん間違えてできないところや弱点を見つけ克服していったのです。成績の良い人でも初めからうまくいっていたわけではなく、たくさん問題を間違えたらできるようになっていったのです。初めからうまくいかないことをし、たくさんの間違いをすることで正解に近づくものだと考えましょう。そうすれば一度や二度の失敗は何でもなくなるのです。一回できなかったくらいで諦めないようにする。若いうちにやっておくべき30のこと。その11、本当のスタートはゼロからではない。マイナスから始まるものなのだ。私がまだ幼い頃はスタートはいつもゼロから始まるものだと思っていました。 始めた瞬間なので、そこから物事を進めていくことで一歩、二歩と前に進むことができるものだと思っていました。しかし、実際はいくらやっても全然効果が現れていないことの方が圧倒的に多いことに気づきます。ゼロからのスタートなら初めてすぐ効果が現れてもおかしくはありませんが、実際はすぐ効果は出てきていません。例えば、健康についてです。運動不足だからとはいえ、今日運動したから明日からすぐ解消されるわけではありません。毎日少しずつ運動を続けて初めてほんの少し解消されるものなのです。勉強も同じく、今日一日だけ頑張れば明日はいきなり100点が取れるということもありません。テストで良い成績を収めるためには、ちょっと教科書をかじっただけでは何の意味もありません。日々の努力が積み重なり、初めて成績にほんの少し反映されるものなのです。すべてのスタートは実はゼロからではなく、本当はマイナスからです。やってすぐできるわけがない。やってすぐ効果が現れるわけではない。これはおかしなことではなく、当たり前であり普通なのです。スタートはいつもマイナスから始まるものだからです。マイナスからのスタートですから、初めは何の効果もなく、意味もないことのように感じられます。運動、練習、勉強などどれをやっても最初はなかなか効果が実感できません。スタートがマイナスから始まっているからです。それを習慣として毎日コツコツ積み重ねることで初めてゼロへとたどり着き、そうしてやっと効果が出てくるものなのです。マイナスとはいえ見えないところで少しずつ効果は出ています。表面には現れませんが、水面下では着実にマイナスから早くなってきているため、そこですぐ諦めないことが大切なのです。スタートはゼロからではなく、マイナスから始まるものだと考える。若いうちにやっておくべき30のこと。その20に、一人の時間のたっぷり経験数。子供の頃と大人になってからの大きな違いの一つに人間関係があります。大人になるとたった一人になりたくても慣れなくなります。仕事では必ず職場の仲間、同僚、上司と接しますし、結婚すれば相手からの両親との付き合いも増えます。結婚によって毎日妻と接するようになり、夜更かしもしづらく、家に帰らない日は妻に寂しい思いをさせてしまいます。子供がいれば面倒を見る必要もできますし、休日も遊んであげないといけません。放っておけばいいわけにはいかない人間関係ばかりが増えるのです。大人になると一人になりたくても、若い時のように自由勝手に一人になることは難しいのです。まだ社会に出る前の若い頃はその気になればいつでもたった一人になることができました。学生時代の一人暮らしは自由天国です。いつ寝てもいつ起きても帰る時間や洗濯の時間、食事のメニューなど一人で自由にできました。若い頃は結婚もまだしていないから、夜更かしも休日も何の気なりもなく自由に時間を使うこともできます。一人になるということは時間も自由にさえ大変贅沢なことなのです。しかし若い時期に限っていつも群れてばかりでたった一人になって行動することが寂しくできない人が多いのです。合コンやコンパに走ったり寂しいからと友人と群れてカラオケやクラブ方に通ったりといつも誰かと一緒にいます。これは大変もったいないことです。今しかない一人の時間を有意に使えるのは若い時期だからこそできることです。若い今のうちに一人だけの時間をできるだけたくさん持ち、自分磨きをしておくほうがいいのです。若いうちに一人の時間を大切にして自分磨きに使う。若いうちにやっておくべき30のこと。その23、おしゃべりばかりをやめること。私が今まで多くの人と接してきた中である種面白い共通点を見つけました。おしゃべり好きな人と行動しないということです。エネルギッシュにおしゃべりをする人と行動もエネルギッシュと思われがちです。しかしおしゃべりな人と行動をしない人が圧倒しているのです。口に出すことは思ったより簡単なことです。今やろうと思っているの。私はもうできるよ。すごいでしょ。高々に自慢をすることは口さえ動かせばいいので努力も必要なくて簡単です。しかし話しばかりでエネルギーを使い果たして肝心の行動するまでに至っていない人が多いのです。話す人は口からエネルギーが抜け出しています。実際に行動してもいないのに喋った分だけ行動した気になってしまっています。逆に話さない人の方が行動的です。自分が本当に望んでいることは誰にも邪魔されたくない気持ちが強くなります。すると自分がやろうとしていることを邪魔されないようにそう簡単には他人にペラペラと話さないのです。話してしまうとできるわけがない、やっても無駄だよと否定的なことが返ってきてやる気を奪われるのを知っています。本当に行動したいという人はそう簡単に人に話すという行為はしませんし、話さないようになるのです。本気でやろうとしているので邪魔になることはせず、だから人に簡単に話すようなリスクの高いことは避けようとするものなのです。若い頃に話す前に行動する癖をつけておくことです。しようと思っているのではなく、したいよというふうに会話の内容を変えることです。しようと思っているのという話はできるだけ避けましょう。行動し終えてからしたいよと話す癖を若い時期につけておくことです。行動する癖は話し方から変えていくことが大切なのです。しようと思っているではなく、したというふうに話し方を変える。若いうちにやっておくべき30のこと。その14、今の友人を捨てる。友人の層が変わるということは自分が成長したということです。自分の周りに存在する人たちは自分が磁石となり引き寄せられた人たちです。学校では仲のいい人と付き合います。大学では気の合う人と関わったり勉強したり遊んだりします。それは自分にやっている人だからこそ付き合うし付き合っています。自分という磁石に合った人たちが自分の周りに存在しています。あなたの周りにいる友人の層はつまりあなたの鏡と思ってください。比較的あなたにそっくりな人が集まっているはずです。あなたがあなたからそれ相応の人と付き合いができ続けることができています。さてここからが大切なポイントです。若い時は特に成長の早い時期、思春期で自分に目覚め個性を追求していけば自分の価値観が芽生えるようになり成長もぐんぐん伸びていきます。すると今の友人とは話が合わなくなることがあります。付き合いを続けても違和感が出てくるようになり一緒にいることが苦痛になります。自分の性格が悪くなり冷たい人間になったのではないかという錯覚に陥ることでしょう。しかし実はそうではなくて、これはあなたが成長した証拠です。あなたが成長すれば必ず考え方や話し方が変わります。以前は音楽や流行の話ばかりしていたのに大人になり人生についての話ばかりするようになると友人との話も合わなくなります。自分が成長して考え方や話し方が変わればその考えや話し方に合った他の人たちの付き合いをするようになります。以前の友人関係は捨てることになり新しい人間関係に切り替わります。これが付き合う友人の層が変わるということです。若い時には一度は友人を捨てないといけない時期に巡り合います。それはあなたの成長が順調であること、友人の層が変わります。成長すればそうなります。自分が成長すればいずれ今の友人とは話が合わなくなるのは当然だからです。友人を捨てることは嫌いになったわけではなく、自分が成長した分付き合う人の種類を変えるということです。成長に応じて友人の層を入れ替える。若いうちにやっておくべき30のこと。その15、一度はひどい地獄を経験しておく。私は高校2年の夏休みの1ヶ月間猛烈に勉強したことがあります。1日12時間ほど勉強しました。寝ている時間と食事する時間以外はほとんど勉強時間でした。当時レベルの高い国立大学を目指して猛勉強をしていました。勉強そのものが楽しかったこともあり、余計に勉強に拍車がかかっていました。初めの1週間くらいは良かったのですが、しばらくして調子がおかしくなってきました。髪の毛が抜けてきたり、肌の調子が悪くなったり、表情も悪くなったりと、だんだん体の調子が悪くなっていきました。自分のやりたい気持ちは裏腹に、体の調子は次第に悪くなりました。肌から肩を顔色が悪いよと言われるくらいになっていました。さすがに夏休みの後半では体がふらしてきて、そろそろやばいなという境界線を一度経験したことがあります。自分の体がこのあたりまでは耐えられるであろう限界です。以上、自分の限界に触れる経験をしておくと、その後は計画が立てやすくなる運転があります。私もその夏休みの猛勉強で自分の限界を知ったおかげで、後から計画性が良くなりました。このくらいならまだ大丈夫だろう。この期間ならスケジュールをこのくらいは詰め込めるな。今の体力ならこのくらいこなせる。頭の中で大体の感覚が覚めるようになってきて、自己管理に活かせるようになりました。体が丈夫な若いうちに自分の限界に挑戦するような広い自己を一度は経験しておくことは、後からの財産になります。若いうちに自分の限界を経験することは貴重です。限界を経験しておくと、自分がどこまでやれるのかが分かります。これも自分の知ることの一つなのです。限界を一度経験しておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その16、若いうちこそ恥ずかしい経験をたくさんしておく。恥ずかしい経験は若いうちならいくらやっても許されます。子供の頃の恥ずかしい経験はまだ周りの人の優しい目があります。まだまだ若いから大丈夫。最初はできなくて当然。恥ずかしい経験をしても応援してくれる人がいます。若い時期はまだ世間のことを何も知らないがゆえに、たくさんの失敗とそれに伴う恥ずかしい経験をしてしまいます。しかし私もそうだったのですが、そうした経験をたくさんしておくことで初めて分かることがあります。初めてのテーブルマナーはどうすればいいのか全く分からず、最初は必ず失敗します。しかし恥ずかしい経験をしておくことで、こうしてはいけない、こうすればいいことが分かり成長していくのです。若い時期はどんな時期なのかというと、失敗を許してもらえる時期です。勉強も恋愛も人付き合いも失敗や恥ずかしい経験のいくらしたところで全て許してもらいます。社会に出てお金が絡んでくると、ただ一回の失敗でも大騒ぎになることがあります。まだ許してもらえる若い時期にできるだけたくさんの恥ずかしい経験をして大人になる前の下準備をしておきましょう。許される若い時期にこそ恥ずかしい経験をたくさんしておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その17、夢の階段を踏み外さないこと。10代の頃は誰しも一度は大きな夢を思い描きます。若い頃はまだ世間のことを知らないため壮大な願いを夢見ます。大スターになる。 芸能人になって有名になる。大きな会社の社長になる。英語をペラペラと喋り、世界的な仕事をしたい。子供の時はどんな夢でも自動的に実現するものと考える傾向があります。私も小学生の頃はエジソンに憧れを抱いていて発明家になると当時は本気で考えていました。10代の頃は医学メーカーです。それが高校、大学、社会へと学びについて将来の願いを叶えるのは難しいという現実に直面します。大学受験の難しさに挫折したり、社会に出てからのお金のやりくりに限界を感じたり、仕事の忙しさに自分の夢を忘れたりなどです。大人になるについて、遠い昔に抱いていた夢を忘れてしまった人が数多く存在しているのです。子供は皆元気で生きているのに、ぐったりしている大人が多いのは夢を持っているか持っていないかの違いです。将来に光が感じられば元気になり、やる気も出ますが、夢を諦め捨ててしまった時には目指すものがなくなります。実際に夢を見ることだけなら、努力も力も必要な方の中でなくなるです。しかし、それを叶えようとするなら、具体的な行動力が必要です。一度しかない人生です。自分に正直な道を選ぶことが大切です。自分の夢に近づく道を貫く。若いうちにやっておくべき30のこと。その28。痛みが小さい若い時にお金の失敗を経験しておくこと。若いうちならお金の失敗も軽く済みます。100円落とした。財布を落とした。貸したお金を返してもらえない。お金が原因で友人と喧嘩した。安物を買った場合にすぐ壊れてしまった。衝動買いをしてしまった。身を張ったため必要もないのに買ってしまった。どれもお金に関する失敗ばかりですが、子供の頃はどれも致命的な傷になることはありません。100万円物関係の失敗ではなく、高々100円や1000円程度です。大きな金額でも1万円くらいでしょう。同じ失敗でも金額の大きさによって傷の深さが違います。子供の頃は大金を持つ機会がないため、お金の失敗をしても金額的には大きくはありません。金銭的には小さな痛みで済ませることができる特別な時期なのです。しかし、幼い子供には高々100円の失敗でも大きな失敗と感じます。扱う金額が小さい分100円でさえも大きなお金で失敗してしまったと思ってしまうのです。これが若い時期だからこそ得られる特別な感性です。子供の頃にはできるだけたくさんのお金の失敗をしておくことです。子供の頃にお金に触る機会がないとお金の勉強不足のため大人になってから苦しみます。学校では肝心のお金の勉強はしてくれずこったらしいです。誰しもお金の勉強が不足しています。お金の勉強不足を解消するために痛みが小さい子供の時期から小さなお金の失敗をしておく方がいいのです。子供がお金を持つものじゃありません。こういうことを言う親は結局子供にお金の勉強をさせる機会を奪ってしまっているのです。痛みが小さくて済む子供の時期だからこそお金を持たせ失敗をさせて考えさせる機会を持たせた方がいいわけです。子供の頃の失敗は許される時期ですから、痛みが小さいうちにトラブルを経験しておく方が使い方が上手になるのです。子供のうちにお金の失敗をたくさん経験しておく。若いうちにやっておくべき30のこと。その29。自分探しは何かに近づくこと。私は分からない時にはとりあえず近づいてみることにしています。近づいてみれば何かが分かるからです。磁石と同じです。磁石同士がある一定の距離で離れている時、引き寄せ合う力なのか反発する力なのかはじっとしていては分かりません。自分が有力であり相手が有力なら近づいた途端に引き寄せられます。一般的に言う話が合う、意気投合するといった感じです。しかし自分が有力で相手も有力なら近づいた途端当然反発し合います。一般的に言う、それが合わない、話が合わない、趣味が違う、価値観が違うということです。近づけば簡単に答えが分かるのです。近づいた時に得られる結果は必ず次の通りの通りになります。より引き寄せられる、より反発してしまう。引き寄せられることも反発することもない。どんなものであろうと自分に合うものなのか合わないものなのかと確かめるとき、磁石のように近づいてみればいいのです。自分にやっていれば近づいた途端に引き寄せられる力を感じます。力を入れなくても自然と引き寄せられ、これは自分にやっているなと分かります。どうにか強い気分になったり、きちんと楽しく感じたり、努力なんてしなくても勝手に体がそうしてしまうときです。しかし、やっていないものは近づいた途端に反発する力を感じます。不快な気分になったり、心地よくなかったり、面白くなかったりです。引き寄せられることもなく反発することもないことは自分にはそもそも関係のないことだということです。一度ケーキはチョコレートケーキと対立しますが、一度ケーキが飛行機と比べられることはありません。そもそもの土俵が違いますから関係なく比較のしようもないからです。引き寄せられることも反発し合うこともないのは自分とは関係なく比べることでもないということです。こうした事実を知っておけば、分からないときに頭の中で考えて解決しようとすることがいかに効率の悪いことかが分かります。頭の中だけでは本当の答えは分からず、近づいてみるだけで真実が見えてくるからです。分からないときには単純に対象に近づいてみればいいのです。若い時には自分に何があるのか分かりません。分からないことだけです。恋愛でも引っ張ってくれる人の方がいいと思っても、付き合ってみると自分が引っ張る立場の方が良かったりします。そもそも頭の中だけで思い出すことは必ずしもそれが正解だとは考えないからです。一番正しい答えを見せる方法は単純に近づいてみればいいだけです。知識もテクニックも時間も必要なく、すぐ実行的に頭の中で考えるだけで具体的に分かることなのです。自分に合うのかどうなのか迷ったときには、とりあえず近づくだけで分かるのです。分からないときには近づいてみる。若いうちにやっておくべき30のこと。その30。青春を満喫して自分の根っこを広げておく。一生に一度だけある青春時代は若い時だけの特別な時期です。お金こそはないものの、時間と自由があり、体力も元気もあります。これほど生きるエネルギーが延々と燃えている時期はありません。青春を満喫するということがありますが、一度しかない青春時代をいかに満喫するかで人生がガラリと変わるのです。たくさんの挑戦や失敗、人との出会いと別れ、恋愛に燃えて燃え尽きる、スポーツに汗を流す、学業に励む、こうしたことをどれだけやってのけたかで、後の人生は驚くほど変わるのです。自分の良さが深まり、人生の深さも変わります。青春時代は自分なりの満喫の仕方でパワーを爆発させてください。爆発させても若い時期ならすぐ立ち上がることができ、また爆発さえも許される特別な時期です。私の場合は高校2年から勉強が好きになり、猛烈にするようになりました。当時の大学受験は苦しいながらも楽しく、いつも勉強をしていたものです。その代わり勉強以外はほとんどしたことがなく、カラオケや遊びに出かけるということもほとんど記憶にありません。友人と一緒に行ったと街を歩いて楽しむということは数える程度しかありません。それより勉強が楽しくて仕方なかったのです。学ぶことの楽しさを知り、本当に勉強が好きだったから勉強そのものが遊びになっていました。私の場合、学業に青春を燃やしたタイプです。たくさん本を読んだり、何かを追求したりすることで考えることが癖になりました。学業の範囲を超えて人生についても考えるようになり、今のようにたくさんの文章が書けるようになっていきました。不思議と青春時代が私の根っことなり、今の私の勇気を支えてくれています。今の私がいるのは青春時代に学業を楽しんだという夢を見ているため安定して立っていられるわけです。青春時代は根を生やして大きく深く広げる時代です。気が大きく伸びていくにはそれだけ根っこがしっかりしていなければならないのです。若い時期全体が根っこという揺るぎない土台をしっかり作る時代にあたります。自分のやりたいことをやって青春を満喫しておいた方が人生が楽しくなり面白くなるのです。若い時期に自分の根っこを広げて土台を作っておく。若いうちにやっておくべき30のこと。まとめ。その1。若さを武器に今できることをしておく。その2。できるだけたくさんの失敗をしておく。その3。たくさんの三日坊主を経験して自分の向き不向きを知る。その4。好きなことを見つける。その5。好きな道を選んでいく。その6。エネルギーを技に変える。その7。幸せな死の瞬間から遡って今どうすればいいのかを考える。その8。祖父と祖母が存在する当たり前の日常を味わっておく。その9。勉強そのものより勉強の仕方を学ぶ。その10。若い時期に親しい友人を作っておく。その11。自分中心で世界が回っているという勘違いを経験しておく。その12。嫌いなことを好きなことに変えるという努力をする。その13。辛く厳しいことを経験しておく。その14。人と同じようにする努力ではなく自分だけの違いを伸ばす努力をする。その15。好きなことだけをやって力を捨てておく。その16。記憶力も吸収力も時間もある若い時期に自分磨きをしておく。その17。どっちでもいいという答えから卒業する。その18。万物は無限していることを知る。その19。失敗に慣れて精神的に免疫をつけておく。その20。一回できなかった場合で諦めないようにする。その21。スタートはゼロからではなくマイナスから始まるものだと考える。その22。若いうちに人の時間を大切にして自分磨きに使う。その23。しようと思っているではなくしたというふうに話し方を変える。その24。成長に応じて友人の層を入れ替える。その25。限界を一度経験しておく。その26。許される若い時期こそ恥ずかしい経験もたくさんしておく。その27。自分の夢に近づく道を貫く。その28。子供のうちにお金の失敗をたくさん経験しておく。その29。分からない時には近づいてみる。その30。若い時期に自分の根っこを広げて土台を作っておく。